47編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、いつも御言葉通り私たちを導いてくださる主よ、感謝いたします。主に今日も御言葉を注がれることを感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。まあ、昨日熊本に地震が7という大きな地震が起こりました。続けてそのために祈りましょう。鹿児島にも震度4、福岡にも4でしたね。けど昨日私たちがこの46編を読みましたね。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。まあ、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が海の真ん中に移ろうとも。まあ、そのようなことを昨日一緒に考えてました。道は寸断されるところもあったし、いろいろありましたけど、兄弟姉妹たちは全部守られてるんです。この地域は不思議なところでね、ここから離れてる人はそれを地震を感じたと言ってね、震度4だったからね。けど、野口先生もね、仕事中何も感じてなかったし、私も家で何か地震があったか、うちの家内の携帯にはピッピッピッピッして、こう何か地震があったそうと、これ携帯を持ってきたけどね。この何と言えばいいかな、とにかく主が兄弟姉妹たちを守ってくださったし、この教会も主が守ってくださったことを報告しないといけない、証しをしないといけない。みんなこれを聞く方々も心配してるからね。とにかく私たちの酒どころは主イエス・キリストです。だから何が今日本に起こるかよく分かりません。それはそれって、私たちがどこにいても何をしてもいつも主が私たちを守ってくださるということです。完全な守りは私たちを天国に連れていくことでしょう。だからそれでも感謝、あれでも感謝です。とにかく地震のところが早く回復されるように、国も総力して、今以前熊本地震の時、私たちが車いっぱい何かを積んでね、そこに行ったこともあるんですけど、今回どこまで行くかわからない、道が高速道路がね、ダメになったところがあるから。じゃあ一節から見ましょう。
すべての国々の民を手をたたけ、喜びの声を上げて神に叫べ。まことに意図高き方、主は恐れられる方、全地の大いなる王。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。主は私たちのためにお選びになる。私たちの受け継ぐ地を、主の愛するヤコブの誉れを。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の音の中を登っていかれた。神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。 神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。国々の民の尊き者たちはアブラハムの神の民として集められた。まことに地の盾は神のもの、神は大いに崇められる方。
8節を見ると、神は国々をすべ治めておられる、神はその聖なる御座についておられる。神が国々をすべ治めて、髪の毛一本も神様の許しの足に落ちることはない。まあ主がすべてすべ治めてる、しかし私たちが自分で、体を管理をできない時もあるんです。昨日2日前からね、私の友達のことをちょっと思い起こして、それで高校友達3年間クラスメイトだったけど、彼が東京で私が説教してる時来ました。それでこうイエス様を信じる人立ちなさいと、彼が立ちました。それから彼の妻と一緒にオンヌリ教会に行ってるんですけど、続けて彼のことを思い起こし、彼のことを祈ってました。だから、あなた大丈夫か、あのメールをカカオトークを送ったんですけど、返事がない。もうこんなはずがないけど死んだかなと思って、昨日朝は直接電話をかけました。かけたらもう声がね、完全にもう病気してる声です。金牧師か、どうして分かったのと言うんですよ。それで主があなたのことを思い起こして祈らせたと言ったら、ああそっか、主が私を思わせるか、主はあなたを愛すると言ったら、愛するのにどうして病気になると言ってる。いや、もうこの病気になったのはもう 主ではない、私たちが、ね、悪いものを食べたりしたから。彼に私が注射を受けないようにしっきり言ったの。しかし彼の向こうが医者よ。医者の話をよく聞いた。その感じがしてね、主にそのように思ったらいけないよ。主があなたを愛してる。で、心が落ち込んでいった。病気だったからね。皆さん、私たちがどんな状況の中でも主に対して不平不満してはいけません。主に私たちは褒め歌を歌う。主がすべてをすべ治めておられます。神を愛する者、ご計画によって召された者、すべて主が益として働かせてくださいます。だから主が全部すべ治めてる。だから私たちのあれはね、自分が呼ぶのようにね、この悲惨なことになったとしても、主を褒めたたえ、主に感謝する。呼ぶは後で2倍主が祝福してくださった。子供は寿命は同じだったけどね、財産とかいろんなものを2倍祝福してくださったと言うんですね。だから私たちが このように主がすべを治めている、だから個説神は喜びの声の中を、主は角辺の根の中を登っていかれた、ね、主が私たちがね、ハレルヤーと声を上げてる時、登っていかれるって崇められる、神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、まあこの褒め歌を歌え、これがハレルヤですね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、だからまあ、イスラエルの民のアラノのことを見てもそうですよね、主が願っておられるのは、私たちはどんな状況の中でも主を褒め歌を歌う、そのことですよね。それで私たちに悪いものを仕掛けた、まあ、自身もそうだと思うよ。悪いものが私たちに破壊を図ろうとする、主がいつも御使いによって守ってるんですけどね、その、まあある理由で主が許す時もある。これはどうしてかと私たちが言ってはいけない。今まで私たちは守られたということを感謝しなければ、だから主に褒め歌を歌え、主を褒め歌を歌え。そうするとね、旧説を見ると国々の民の尊き者たちはアブラハムの神の民として集める。じゃあ国々にリバイバルが起こるって、アブラハムの子孫になる、これはイエス様を信じるということですね。異邦人たちがアブラハムの民として集まるんだ。だからリバイバルは他にないのよ。このパウロとシラスがピリッポで福音を述べ伝えて、鞭打たれ牢に入りますね。悪霊に疲れた占い師の女のね、しもべを癒されたから、それでピリッポ牢に入りました。そこにパウロとシラスは褒め歌を歌った。褒むべきかな、私たちにこんなことをしてくださった、ありえない感謝ですね。感謝すること、できる時感謝するのはもう当たり前ですけど、できない状況の中で感謝する、まあ、私は内村勘定さんはもうあんまり、無業界主義としてあれだけど、証はあるね。彼が泥棒に襲われた時のことですよね。泥棒が彼のあれを殴り、それを財布を奪った。後で彼は言うんで、神様が私をこのように守ってくださったこと感謝します。その感謝をね、その、確かに内村だと思うけどね、別の牧師先生かもしれない。とにかく私の記憶には感謝は、条件がないんだ、一番悲惨な時感謝を捧げる、感謝を捧げる者は私を崇めよ、それを正しくする者に私が救いを見せよ、 ら、ね、まあ、本当に、まあ、浜田兄弟とか、いろんな今苦しんでるんです、うん、続けて祈って、早く私たちもそこに、慰めるために行くと思います、鹿児島はもう道がこの橋があるんですけど、そこが落ちてしまってる、とにかく私たちは主が日本を救ってくださると信じます、まあ黙示録7章を見るとね、四隅にいる天使たちに、主が命令するんですよね、この魂を救うまでそこをしっかり握っていなさい、その救われた民が満たされた時、この四隅の御使いたちがそれを手を引くんです。そしたら、ね、いろんな災いが始まるんですね。だから日本にリバイバルが起こるその時まで、主がいろんなところを握ってる、それを守ってくださるように祈ることが重要ね。今日そのように続けて祈りましょうね。誠に地の盾は神のもの、神は大いに崇められる方、地の盾、主がこう立てておられる。黙示録7章見ましょうね。6章までは福音が6番まで説かれるんですけど、その6番目のものが本格的なものよね。それが起きることがないように主がこのような命令をするんです。7章1節、
この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた、
この海にも地にもそれを吹きつけないようにというものは、6番目の封印が解かれたその内容です。それがいつまでかというとね、この2節、
また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた4人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない、
じゃあこれが、ね、主の命令をね、四隅をこう固く守ってる御使いたちに、そこ守れということよね。サタンはそれを吹きつけようとするんでしょう。だから止めてる、その因果を押されるまで救われる人が中心よね。日本1000万人救礼ということがそのことです。じゃあヘブル書に行きましょう。9章1節から、
はじめの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。幕屋が設けられ、その全部のところには食台と机と備えのパンがありました。聖所と呼ばれるところです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の香壇と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中にはマナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の2つの板がありました。また箱の上には食材貝を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。さてこれらのものが以上のように整えられた上で、 前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、
じゃあここですね、キリストはすでに成就した素晴らしいことからの大祭司として来られ、手で作ったものではない。じゃあ一節からがこの手で作ったものの説明ですよね。まあこれはもう説明が長いからね、この祭壇、旋盤、聖所の中にある金の、備えのパン、香の壇、また金の燭台というもので、金の香炉、金の燭台、まあ4節にはね、金の香壇と言ってるんですけど、これは第二の幕や至聖所にはね、金の香壇ではなくて金の香炉ですよ、香炉、大祭司がこの血、動物の血と金の香炉、香料をいっぱい持って金の香炉を持って入ります。金の 香壇は聖所にある、第一の幕屋あるんだ。第二の幕屋にはそこ金の香壇からこの火を、香炉、香ですね、炊かれてる香を香炉に入れて、いっぱい香の材料を持って、そこ幕屋に至聖所に入るんです。だから金の香壇ではないんです。この翻訳があれですけどね、レビ記16章中2節中3節金の香炉というものがあります。民主記16章46節にも金の香炉として書いてあるから、参考にしてください。まあとにかくこれは大祭司が1年1回、入るようになっている場所なんですけど、イエス様はこれを手で作ったところじゃなくて、完全なこの至聖所、そこに入られたと、ね、それが私たちの怒りです。先駆けそこに入られたイエス様、だから私たちもそこにつながりがあって、そこに ついていくんです。中二節、
またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。
じゃあ誠の聖女、天にあるものは誠の聖女だって言って、この幕屋にあるものは人間を通して主が作ったもの、人間が作った、モーセが作った、比べることはできないということが9章でも続いてるんですね。優れた その中三節、
もしヤギと牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう、うん、
じゃあこのことを1年に1回ヨンキプル食材の日に大祭司がね、それを民に注ぐんです。そしたら民の罪が全部許されるんですね。まことの聖所に入られたイエス様の血はどんなに私たちを、清くするか、良心を 清めて死んだ行いから離れさせるか。中古節、
こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです、うん、
だからキリストは新しい契約の仲介者、天の永遠の許しということです。じゃあこの24節目はかな、
キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖所に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです、うん、
じゃあこれですね、キリストは本物の幕屋に、幕屋に過ぎない、儲けに過ぎない、地上の幕屋は儲けだと言うんですね。儲けに過ぎない、天にあるもの儲けが幕屋です。私たちが幕屋の祈りをするんですけど、天は行ったことがないからね、その幕屋を祈りながら天を思いますね、そこにイエス様が入られた、手で作った聖所に入られたのではなく、天皇そのものに入られたのです。そして今ですよね、今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。じゃあ天に入られた主がね、今私たちに現れるって、勝利をなさった主が今私たちに現れてる、今よ今、この時間主が現れてくださいます、ね、これが怒りですよ、天の怒り、だから主が私たちと共に十字架につけられ、共に死なれ、黄泉に下り、共によみがえり、共に天のところに座らせてくださいました。今ですよ今、主が天で私たちとつながってる、だから私たちが今天で座って今主を見てるんですよ、今です、救いは今です、今信仰によって今です。だから今現れるんだと、すごいんですね今。だから私たちが幕屋の祈りをしながら主を今見るんです、主の前に今いるんです。25節、
それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりに ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです、
うん、だから今来られた、ね、今イエス様が私たちに現れてくださいます、うん、だから2000年前イエス様、今イエス様、天皇聖まことの聖女に入られた方が今私たちとつながってます。これがね、私たちの怒りですよ。何が起こっても揺り動かない皆さん、ね、皆さん、まあ、このあと何が起こるか聖書では教えてるんですけど、何が起こってもですよ、たとえ私が死んでもですよ、今主と共にいるんです。だから私たちを揺り動かすものはこの世には存在しません。もちろん揺り動かしますよ、この地震、風、もう津波、もういろんなものがあるんですけど、まあ経済もそうですよ、病気もそうです。うちの、ね、友達が病気して、もう彼は、おんぬりで何を学んだかわからないけどね、怒りが地にあったね、今現れるイエス・キリストにこうしっかりつながる、それもう何があったらパウロのようにね、首がこう切られて頭が2回3回トントントントン落ちて、まあそのような殉教も知ってるけどね、もうすぐでしょ、すぐ天につながってる。だからこの地上のものでね、こう揺り動くあれがしてはいけません、うん、自分が病気になって、主が病気を与えた、いや主が病気をどうして与えるの、主は癒しを与える、今癒しま、癒しま、癒されます、今許されます。これがイエス様よ、これが福音ね、今永遠の命を与える、今が救いです。これが綱よ、綱ね、怒りよ、怒り、船は怒りをその下にあるけど、私たちの怒りは上にある。ハレルヤ、主としっかり結ばれてる。だから揺り動かされてない。だから、あの私の友達が今非常にこうね、信仰、まあおんぬりで学んだものはもう韓国でよく教える、特に大きい教会で教えるのはただ祝福だけ言ってるんだよ。祝福もね、自分たちが決まった祝福です。事業やってる人ですからね、社長です、まあ大きな会社を運営するんですけどね、それに外れたということで主に失望していたね、けど昨日主があなたを愛するということをしっかり伝えて祈ってあげたんですけど、皆さん怒り、これがね、私たちの怒りは主とつながってる、主が今私たちを救ってくださいます。私たちの中で何が起こってもですよ、こう、まあ、ちょっと風によって揺り動くんでしょうけど、しっかりつながって、ローマ競技場でね、殉教してる兄弟姉妹たち、こう怒りが天につながってるからね、もう猛獣がね、飢えた猛獣がクッ走って食べようとする、子供たちは泣くんですね、 子供をしっかり抱いてる、ね、そのお母さんがみんなが賛美歌を歌ってる、その中で賛美歌を歌ってる子供に言うんですよ。子供よ、あれ見て、すぐ私たちはそこに行くんだ。これが怒りよ、怒り、天につながってる怒り。それがないと私たちはこの地上で起こるとする患難に心が返ってしまう。ちょっとだけ自分に損があったらすぐ主を疑ってる。このようなことをしてはいけませんね。私たちの怒りは今生きておられるイエス・キリストです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝します。